네, 날마다 차곡차곡 늘고 있는 이 한국어 실력과 더불어 함께 키워지는 자신감 확인하고들 계시죠? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 進行役の 編集長こと 武藤勝京です。
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미です。
사랑하는 예쁜 춘짱です。
日ごとにきちんきちんと増えているこの韓国語の実力と共に育っている自信確認しているでしょというふうに言いました、はい、韓国では自信って言わないで自信感って言うんだよね、はい、ということで韓国はいよいよお正月連休前ですね、年末ムードがやっと来たっていう感じの師走的な雰囲気ですけども旧正月ソルと言いますけども元日が月曜日なんですね。ちょっと連休がだから土曜日から始まると土日月間の4日間ということで結構混雑がね予想されるんですよ。まあ韓国は振り替休日っていうのがないのでこういうふうにして週末と重なっちゃったりすると短くなっちゃってで休みが少なければ当然移動が集中しちゃうから拡散しないから混雑も激しくなるわけですね。まあニュースの発表で見ると帰省のラッシュは日曜日の午前で、ソウルから釜山間が7時間かかることが予想されているそうであと U ターンラッシュの方は元日当日の午後になると考えられていて9時間以上かかる予想だということですね、私も経験したことありますけどまあほとんど車の中で暮らすような感じになっちゃってね、
ですね。あれって運転してるお父さん大変ですよね。
そうそう、まあでもねこれも短くなった方なんですよ。昔それこそ私が来た当時とかっていうともうソウル釜山間なんていうと10時間以上かかったのが普通なのでまあ道が整備されたりあるいは高速列車とかできたせいかこれでも短くなったんですよね。で韓国のお正月というと朝のチャレですね。元日の朝にチャレさんって言いますけどお供え物を備えてご先祖様に敬拝捧げた後に聖米と言いますけどねおじいちゃんおばあちゃんから始まってお父さんお母さんクンジョルで敬拝を捧げて床にひれ伏す挨拶をしてでありがたい念頭のトクタムをいただくんですね。トクタムというのは徳のあるありがたい言葉ですけどそれを聞いた後に聖米トンと言ってお年玉をもらうということでねだいぶ教育的な文化ですよね、ということで、まあ、女性の方々は、まあ、うちのメンバーの場合はあゆみちゃんだろうけども家事が大変ですよね、挨拶訪問の人が来るたびに料理を準備してまた片付けてデザート出して、また洗い物をしてね、まさに戦争ですよね、そういう意味でちょっと家事なんか大変だろうなっていうことで考えたのが家政婦
編集長日本のドラマ好きですね
この間の妖怪人間ごっこ面白かったのでやっぱりねその妖怪人間ベムを取り上げたらこれを取り上げないわけいかないっていうのが昨年末の日本のドラマで最終回が驚異の 40% 視聴率になったとい う, 家政婦の見たですね。
40% って韓国のドラマ
そう韓国最近こんな出ないじゃない。 10%、20%
頑張ってますね。
そうでその話を聞いてから私は見始めた。まだ最後まで見てないんだけど家政婦の三田さんごっこシナリオを書いてみましたのでやってみましょう
치소이명감초니다ねえねえお父さん치소이って何
ん、うん、それはことわざだよ。
ことわざって何？
それは昔の人が言った教訓とかかな。
教訓って何？
困ったな、三田さん。
지성이면간천이다。지성이天に通ず。真心を尽くせば天が感動してどんなことでもなされるだろうという昔の人の経験に基づく教えです。
わあ、じゃあキーも一生懸命勉強したら韓国語上手になるかな。
それは。
わあ、三田さん、またあなたが決めることだとか言わないでくださいよ。
できます。
わーい、キーが頑張る。チソイミョンガムニダレ。チソイミョンガムチョニダ。
はい。 ね、三田さん、私最後まで見てないんだけど、面白かったんでしょ？
はい、うん、面白いです
、はい、ということで、まあ、韓国は本当の今年の始まりは今月1月23日元日ソウルを迎えてからなんですけども、ということで今年もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
私がここ韓国にいて本当に嬉しい。
ねが、よぎ、ハングゲ、けっぽ。
けっぽ？
きっぽ。
ハングゲ、きっぽ？いて。
いて、いっそ？
うん、本当に。
ちょんまる、きっぽ。
今年はここで、よすエキスポが見物できるじゃない。
おれぬん。
ここで。
ここで。よぎ？あ、違う、こぎ？あら？よぎ？
よぎ。
よぎ。
ここで。
そう？
うん。
よすエキスポ。くぎょん、はるす、いっちゃな。
うん。助詞は何かな？よすエキスポの後。
ルル？
そうだね。日本語の場合は、できるがあるから、がーにしちゃうけど、目的語なので、ルルですね。韓国語の場合ね。はい。じゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットは、ヨスエキスポに行く時の、出発の時の状況ですね。準備できたってなんて言うと思う？
準備でっそ。
おお、そうそう。じゃあ、行こうってなんて言うと思う？
かじゃあ。
うん。それでいいですよ。そんな感じ。はい。じゃあ、聞いてみましょう。つぐみや、準備でっそ？
おお、5分안에될거야。
빨리해우리11시기차를잡아야돼
자다됐어가자
今日は誰がいたの
ちえちゃん2人だけで旅行行くのはスホン君じゃない方がいいかなってか、まあ、そんな裏話してはいどうですか。
つぐみや準備됐어、
うん、
おうなんとかかんとか빨리10時
うんはいはい
10時じゃないの？
うん。
きちゃ？
うん。
ちゃばやで。
きちゃって何？
きちゃ。
ちゃばやでってのは？
乗らなきゃ。
直訳すると？
捕まえる？
そうだね。
にゃにゃにゃってなんか言ったんだけど。たてっそかじゃ、うん。
そうだね。じゃあ2語目が全滅だけど、それ以外は大体掴んでますね。それじゃあ2回目聞いてみましょう。つぐみや準備됐어
어5분안에될거야
빨리해우리11시기차를잡아야돼
자다됐어가자
아리
はいどうですか
5分でできるって
韓国語で
5分なんとか出る거야
うん
빨리10時기차サバヤで。
そして。
じゃあだでそかじゃ。
はい、ってことですね。じゃあゆっくりバージョンで穴を埋めていくってことですね。聞いてみましょう。つぐみや、準備됐어？
어、5분안에될거야。
빨리해。우리11시기차를잡아야돼
자다됐어가자
はいどうですか
つぐみや준비됐어、
うん、
오분나네될거야、
うん、
빨리해우리11시기차를잡아야돼、
うん、
じゃあ다됐어가자
はい、でもですね、うん、5分の後なんて言ったの？
なね
なねってあの5分の2音で割るからなねに聞こえるんですよ。だとすると
姉、ね、
そうだね姉、ね、って何かな
下
それは
あれだ
姉は
姉、ね、嫁、うん、
それはあーねーだね。じゃあ、いばくす姉もがいっそって言ったら、
あ、なんか。
そうだね。じゃあどういうこと？
5分内。
そうだね。できるよってことね。はい。それじゃあ、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。つぐみ、準備できた？
쯔금이야 준비됐어?
쯔금이야 준비됐어?
응, 5분 이내에 できるよ.
어, 5분 안에 될 거야.
어, 5분 안에 될 거야.
빨리 해.
빨리 해.
빨리 해.
우리たち 11시의 기차를 捕まえなきゃならないのよ.
우리 11시 기차를 잡아야 돼.
11시였던데. 응.
11시였잖아요.
11시 기차를 잡아야 돼. 듣지 마세요.
11시가.
진짜 11시 때 11시가
아,
맞았긴
한데. 아, 11시 10시다 と 思ってたんだ.
우리 11시 기차를 잡아야 돼.
자, 됐다 와. 이고.
자, 다 됐어. 가자.
자, 다 됐어. 가자.
응.ということですね. それでは, 아미ちゃん 다음 문제죠?
단어도 표현ですね.
はい.
준비.
준비.
되다.
なるですね。発音はとえだを早く言ってとえだになるわけですけど、うまくいく、できる、完成するの意味がありますね。あん。うち、中、いないということで、さっきつんちゃんが妻と間違ってたけど、妻の姉っていうのはこの案から来てて、日本でも家内っていう意味じゃないですか。家の中って言って妻を表すけれども、そういう感じでうちの中にいる人って意味で、妻のことをうちの中の主人だってことで、アンジュインという言い方とか、 あるいはうちの人だってことでアンサラムという言い方ありますよね。そのアンですね。守る子や意思を表す何々するつもりだ。あともう一つの意味はこの場合ですけども、可能性ですね。何々だろう。守る子やの縮略形ですね。
빨리。
早く。早くっていうのは速度が速い場合と時刻が速い場合と2種類ありますよね。速度が速い場合は빨리。 時刻が早く、例えば早く来たとかっていうのは何て言いますか？イルチ。はい。その早くもあるんですよ。だけど結構両方こっちのパリで済ましちゃったりするんですけどね。パリパリパリって言うと加速してきたっていう意味のパリと、早い時刻に来たっていう意味の早くもこのパリを使うけど、本当はそれはイルチ。イルだっていう形容詞を使うのが正しいですけどね。へ。城。肌の命令形ですね。キチャ。キチャ。
実際蒸気で走ってるわけじゃないから汽車じゃないんだけど、まあ一般的に汽車と言ってしまうのは日本語と同じですね。列車っていうのは何て言いますか？ヨルチャ。はい。電車っていうのは何て言いますか？チョンチャ。はい。ということですね。なんで笑うの？ヨルチャ、空いた電車だと思ってたから。ヨルチャ。美味しい。ヨルだ、開くという、ヨルチャ、開ける電車。ある一つで、列車のことだったって分かったの。ちゃんとヒアリングしてたってことだよね。はい。チャプタ。
捕まえるですね。この場合は列車を捕まえるという意味になりますね。桃屋で。何々しなきゃ。直訳すれば何々してこそなるっていう意味なんですよ。だけど、してこそなるっていう日本語の言い方ないので、何々しなければならないというふうに訳す。それが桃屋でという言い方ですね。た。全部、ほとんど。これが微妙なところで、気持ちとしては全部なんだっていう場合も使うので、ほとんどって意味になるわけですよ。これが何かというと、<笑> 例えば、もうすぐ着くっていうことを言うときに、たわっそって言うんだよね。全部来たって言っちゃうんだよ。でも実際のところはほとんど来たというべきなところじゃないの。まあそういうのがありますね。あともう一つ、全部何々したっていう言い方で、もうそうすることは終わったってことで、そうしないっていう意味を表すことができるんですよ。例えば、食べ終わったって何て言いますか？食べ終わった。はいですね。もったっていう動作がもうすべて済んだ。すべて食べた。 っていうふうに言って、もうこれ以上食べらんない。もう食べないっていうことを言うんですよ。だから面白いのが、シジプタカッソっていうふうに言い方。これ面白いんだけど、シジプタカッソ直訳すると、嫁にすべて言った。ね。意味は嫁に行けないってことだよね。例えば女性がすごい恥ずかしいことやって、もうこれでお嫁に行けないっていうのをシジプタカッソと言いますよね。あとは私はよく言われるのは、ハングサラムタデッソって言われます。そうだね。それはもう完全になったという意味で、全部という普通の言い方になりますけどね。ハングサラミタデッソ。 韓国人にみんななったっていう言われることが多いよね。はい。立てだ。さっき言いましたけど、完成する、完了する、ほとんどできる。うん、ほとんどの意味はさっき言ったような場合ってことになりますね。はい、それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ最初にあゆみちゃんからですね。次は準備です。お、5分内で来いや。빨리해。우리11시기차를잡아야돼。
자다됐어가자。はい、じゃあ交代して。つぐみや準備됐어。お、5分内で来いや。빨리해。우리11시기차를잡아야돼。
자, 다 됐어. 가자.
はい。じゃあ、あみちゃん、頼むもじょ。
はい。文型練習ですね。
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語になってますけども、最初の文型は、何々以内にできますですね。時間の表現が入ってきます。
5分안에될거예요。1시간안에될거예요。일주일안에될거예요。
はい。半時間、1時間。一週間は一週間ですね。直訳では一週日となるわけですけども、一週間の意味ですね。続いて、私たち何時何分の汽車を捕まえなきゃなりませんですね。
우리11시기차를잡아야돼요。우리7시5분기차를잡아야돼요。우리9시45분기차를잡아야돼요。
ということで、じゃあ、つんちゃんは一つ例文を作って言ってみてください。
5分。
5분안에될거예요。
1시간。
1시간안에될거예요。
일주일。
일주일안에될거예요。
はい、つんちゃん。
1년안에될거예요。
はい、1年以内ですね。はい、続いて。
11시。
우리11시기차를잡아다잡아우리11시기차를잡아야돼요。
7시5분。
우리7시5분기차를잡아야돼요。
9시45분。
우리9시45분기차를잡아야돼요。
10時20分。
なぬ。うり、夜し、20分、きちゃる、ちゃばやでよ。
8時半。
え?8時、よどるし、うりよどるし、パン、きちゃる、ちゃばやでよ。
3時27分。
うり、3時、あれ?3 時、何分
?27 分。
27分。きっちゃるちゃばやでよ。
はい、ということですね。時間の方は花出る生の方で言わなきゃならないですね。
引っかかった。
引っかかるまで待ってた。はい、ということで。ハングムナエバン。韓国文化の部屋ですね。これまで韓国の家庭原理秩序の文化の話をしてきたわけですけど、まあ今日はその秩序意識に関する最後の話をしようと思うんですけど、まあこれまで言ってきたのは韓国人というのは宇宙を家庭のように見つめる、すなわち家庭の原理を用いて世界を認識するというふうに言ってきたわけですけども、これは実はね、昔はもっとそうだったの。昔それこそ朝鮮時代っていうのはそれこそ儒教が完全に生活に定着したような時代だったので、それこそ例えば大人だったら誰でも自分のお父さんお母さんのように見なきゃならないとかね、子供だったら自分の子供のように対するとかね、そういったことがまあ今よりもずっと自然になされていたわけなんだけど、基本的には西洋化とか、あるいはね、日本の植民地時代っていうのが結構まあ日本的な文化っていうのが入ってきたっていうのもあって、そういう韓国的な家庭原理による社会秩序みたいなのはだんだん薄まってはいるんだけれども、これが時々韓国の本領というかな、底力として現れることがあるんですよ。それが何かというと、実は国家的なイベントがある時だよね。わかりやすい例で言うと、これは2002年のワールドカップの時がよくわかるんですよ。あの時韓国っていう国はもちろんベスト4に入ったっていうことも大きなニュースとして世界を驚かしたのは確かなんだけど、それ以上に実は世界を驚かしたのがプルグンアム、レッドデビルズとか言った街頭応援ですね。それこそ最後の日には700万名が街頭に出て大応援合戦を繰り広げたわけだけど、そうでありながら大きな不祥事一つなく立派に秩序だって大行事を成し遂げたってことが世界で注目されたわけ
です。うちのシアボジも赤い T シャツ着て行ってましたよ。
お父さん、
市長に行くんだとか。私は2番目の子供ちょうど出産してたからさすがに行かなかったけど。
出産でもしてなきゃみんな行ったよ、そういう時だ。
みんな行くぞって言われてたかも。
そうそうそうね。その時日本は街頭応援自体が禁止されたんですよ、うん、やはりね、みんな熱狂してフーリガンっていうわけだけど、警察とぶつかったとかね、大阪なんかだと道頓堀に何十名の男性が裸になって飛び込んだとかね、うん、普段は秩序正しい日本人も羽目を外すわけですよ。秩序っていうのは守りにくいわけ、ああいう時は。ところが 逆に韓国っていうのはここまで韓国人って秩序を守ったかなと思うぐらい、あの場においてちゃんと秩序を乱さなかったわけ。それこそね、試合終わってからその場に30分間残ってゴミ拾いをしたとかね、うん、もうその時私も言ったけど、もう昼間の時間から場所取ってそこで飲み食いしながらずっと待つので、もうゴミだらけになるわけだよ。ところが最後に終わった後、みんなでゴミ拾いをし続けて、ね、最後の日はもうドイツとの試合だったんだけど、もう負けてしまったわけだよ最後はね。だけどその時もまあ10時ぐらいに試合終わったけれども、もうそれから12時ぐらいまでの間はテーハミングチャチャチャチャチャって言いながら、みんなビニール袋を取り出してゴミ拾いを始めるテーハミングってゴミ拾いして、チャチャチャチャテーハミングってゴミ拾いして、チャチャチャ、これを12時まで続けて、それこそ綺麗にしてみんな解散したような、そういう感動的な事態が起こったわけ。
信じがたい。
そうよ、信じがたい。普段守らないような秩序を守った。これはある意味日本と対照的なのが分かると思うんだけど、うん、なぜ韓国人はあそこまで秩序を守ることができたのかというと、これはまさに国家自体が、ね、国自体が一つの家庭みたいになったわけなんですよ。それこそ子供たちに愛国心を教えるためにとか言いながら、家族でみんな応援に繰り出したわけよ。そうなれば当然家族の中で守られている礼儀というのを守って、お年寄りがいたら譲るとか、子供に模範を見せて家庭で守る秩序をそのまま社会で守ったら、その家庭原理秩序によって秩序が守られたということなんですよ。それこそビルディングの上の巨大なテレビ画面を見ながら、みんな道路に座って勝つんだ負けるんだと大騒ぎして、この応援したわけじゃない。これは一つのお茶の間なんだよね、うん、巨大なお茶の間、ね、国全体がお茶の間みたいになったわけですよ。だからまあ社会と家庭っていう壁が完全に取り払われて、本来韓国人がもともと持っていた社会を家庭のように感じるという文化が、そのまんま国家を一つにした時に、それこそ韓国人の秩序意識の本来の姿が現れたというふうに見るべきだと思うんですよね。まあ儒教ではこういうのを終身制か治国平定かっていうんだけども、自分の身を治めて家庭をちゃんと鳴らせれば、それによって国が治まって世界が平和になるんだ、平天下になるんだって言ったわけだけど、まあ、これの底力を見せたのがあの時の街頭応援だったということになるわけですよね。この間の日本の大地震の時にね、日本を助けろみたいなでもないんだけど、日本を悪く言った人がみんなからコテンパンに悪口言われたりとかね、普段とは違う一つの良心の発露みたいな、あれが国が一つの家庭みたいになった時に、韓国人の秩序意識っていうのが現れるという話なんですね。
じゃあいつも一大事が起こってないといけない
、まあ国を一つに結ぶ観念みたいなものがあるといいということなんですけどね。もともと儒教というのがそういう役割を果たしてたんだけど、だんだん西洋化され個人主義化されているところに、まあ、時々ね底力とそれが現れる
時々ですね、うん、だって最近も宵戸の花火大会の時だってゴミがすごかったって言ってましたよ、
うんうん、そうそう、ね、そういう時は全然一つに
結ぶ、うん、そう一つにならない、
そういう観念がないからなんですね、うんだから日本は普段他人同士であっても礼儀正しい世界っていうのを作れるのが日本人ですよ。で韓国人は一つの家族だと思ったら秩序だっつということなの。だからまあ最終的にはどっちがいいかって話だけど、まあ私なんかはね、韓国に長く住んでる立場から言うと、礼儀正しい他人同士よりはちょっとぶつかりあったとしても情の熱い家族の方が好きだから、韓国のそういう文化っていうのをいいと思ってるんだけどね、まあ、いずれにしても日本の場合は社会原理秩序として、人間が知らない人であっても親切にできるし、ちゃんと社会の一員として礼儀を守ることができる、それが日本の尊い文化だし、韓国は韓国で、ね、本当に情がつながって何でもいいんだよね、それはね、うん、なんか共通のことを見つけては家族だと思ったら、それこそ韓国語で心臓まで出してくれてやるとかいう情があるわけだけど、まあ、そういう情が発揮される国だということで、まあ、お互いにいい目を持っている、それがこの秩序意識の違いだということになりますね、
はい、家族になっちゃえばね、まあ、私たちも日本人だけど、なんか家族になっちゃったらもう日本も家族みたいな感じ、
ね、だから我々の家族はね、我々の存在によって、例えばこの間の地震なんか見た時に、被害に遭ってる日本人の姿を見ながら、自分たちの家族が被害に遭ってるみたいな感覚を持って涙を流してくれたりしてるわけなんですよ。そういうのが一つの絆としてできてくるので、こういうふうにして国際結婚とか増えていけば、本当に日本も家族として見るようになってくるんじゃないかなという気がしますよね。はい、ということで今日は韓国の家庭原理秩序と日本の社会原理秩序のまとめの話をしてみました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さようなら。